もっこもこパレード。
ナイトシャーク48回梅野陣太です。
ナイトシャーク48回イクヤです。
アイリーです。
はい、ということで48回ですよ、これ、
はい、50回まで、そのくらい戻ってきた。
50回まであと2回
あと2回、うん、あと2回って早い
な。2回やし、もうすぐ、はい、2周年終わりますしね。
そうですね、
コンテキザムといえば、はい、でナイトシャークやってちょうど50回で1年ぐらいですか。
うん、大体そんな
ことですか。だからコンテキザムの半分はナイトシャークでできてると、
うん、すごいですね。
いう感じですけども、何なんですか、みんなテンション低いな。
本時期だめの半分はね、ああ、そっか、うん、そういうことか。うん、
も
う
半分の歴史はね、はい、ナイトシャークでできてるわけですよ。
2周年ってすごいですね、でも、ね、2周年までよく持ちこたえましたね。
うん、いや、ほんまやねん。いや、持ちこたえるっていうか、もう1回もそんな炎上もなくやってきましたから、うん、私は。
クリーンに。
そこの良さで。うん、はい、はいはい。
まあ、最近ね、うん、なんかみんな炎上とか、
ちょっとね、
社内会議、
社内会見とかしてますけどね。まあ、どうですかね、昨今の謝罪会見ブームは。
まあ、どうなんでしょうね。だから、まあ、言ったら、まず、あれか、
手越さん。
手越さんもそうですね。コロナ禍の時代に、まあ、出かけた女の子とね、
はいはいはい、
どっか行ったっていう話もありましたし、あと、
渡部さん
の多目的トイレね。はい。
あれ、小島さんは謝罪会見じゃないよね。
あれは違うよ、ね、あれは。
YouTube だ
っけ。そう、なんか、それは面白いけど。なんかありましたしね。
はい、いろいろね。だから、あとはまあ、謝罪会見っていうわけじゃないけど、霜降り明星のね、うん、
は
い、
だからね、
ズームで、オナニーを、
見せたみたい
な、
ね。
見せたみたいな。もう信じられない。
全部、うん、あれってやっぱ、謝罪会見で異性が多いですよね。異性との絡みがね。
ああ、そうなんだ、
ね。男女の絡みが。
不倫もそうだし。
不倫もそうだし。うん、
そうなん
だ。そうだね、確かに、
うん。
そうそうそう。やっぱそれが多いんだろうね。
差別発言とかね。
差別発言もね、うん、ありますし、はい。
人間のね。
まあまあ、岡村さんのね。
あ、岡村さんのね。あれもまあ、異性に対してのね。
ことですね。
もうでもなんかさ、最近さ、何でも謝罪会見をするし、求めるよね、みんな。
うん、
まあまあまあね。
説明しろって。
すぐそうなっちゃうんだけど
ね。まあ、なっちゃいますよ、とりあえず。
まあ、ね、こっちもすぐ謝罪しようって。
はい、まあまあ、謝罪はね、うん、早い方がいいですから、やっぱりそれは。
え、
はい、
でも、お二人は、謝罪会見を、うん、まあ、乱立しとるわけじゃないですか、ある意味。何でも謝罪会見してるでしょ、
お二人は、
お二人は、それについてどう思うっていう。
乱立しとる謝罪会見
について 。
まあまあ、でも、しょうがないんじゃない、
まあまあ、もともと本人にやっぱ問題がね、やっぱりあると思うんですよ。謝罪会見せなあかんぐらいのね、ことをしてしまってるわけですから、やっぱり。
まあまあね、まあしょうがないと思うし。
でもなんかさ、その、思うのが、今はやその SNS とかネットとかでさ、自分自己発信できるツールが増えちゃったから、超どうでもいいことで謝罪会見するでしょ。
いや、そうそうそうそう。
正直だってね、誰が不倫しようが、誰がその女にしようが、うちらから、その視聴者からしたら関係ないわけやん。
まあね、
まあそうですね。
本来謝られるべき人に謝ってるわけじゃないじゃん。
謝罪会見って、やっぱそうやって言うとみんな見るから、
そうそうそう。
注目がね、
はい。
集めやすいから、
集めやすいんじゃないですかね、
うん、あとはそのクリーンなイメージだったのに、うん、その CM 企業さんごめんなさい、ファンの皆さんすいませんみたいな、ゼッキーみたいな、
まあそうですね、だから僕みたいにこうクリーンなイメージでやってたら、うん、万が一ね、なんかその性的なことがあったら、うん、多分イメージ僕はクリーンやから、
うん、大打撃
ですよ、本当に。
確かにね、結婚くなるかもしれんな、
うん、
やばいな、
そんなこと言っていいんですかね、そんなこと言っていいのか、うんかっていうのは、
はい、
来週用意されてる部分があるんですよ、企画が。
何なんですか、
陣田さんの謝罪会見というのが、
は
い、ナイトシャークでやらなければダメだということになりまして、
はいはいはいはい、はい、
昨今の
1周年50回迎える前に、ね、
前に、あ、49回で、
生産しとけ、新たな50回。
晴れて50回に行ける。
何も思い当たる節ないんですけどね。
いやいやいやいや、これがね。
ね。思い当たる節しかないやないか。
節しかないし、もうね、あと、来週まで自分の、ね、胸に手を当てて、
はい。
いろいろ。
来週までには、うん、あれか、来週の放送までにはね、イベントでも、 もしかしたら
謝罪会見
してるかもしれない
ということですね。
ね、
う
ん、はい、い
や、するでしょうね。
するんでしょうね。
はい、うん、でもなんか噂によるとね、
はい、
2周年のノベルティがもう考案されて
る。ああ、そう
だね。本社の方からね、はい、
謝罪会見とちょっと合わせた感じ、
ね、合わせた感じでね、
めっちゃやばいやつなんやろ今回。
やばいね、
もうやばい、
やばいね、
欲しくなるんで、
楽しみだね。
欲しくなるか本当にもう、あの、もらった瞬間捨てたくなるか。でも多分ね、みんなやっぱ欲しいとは心の中で思うと思う。
でも持ち帰れんっつってみんな置いてくかもしれないの
に。1枚もノベルティ履けへんかった
ら
いやいや、履けると思いますよ。履けるけど、ばらまかれるかもしれない。
そこら辺にね。いや、まあまあまあ。
キャバ嬢の名刺みたいな感じ。
まあまあ、そこも含めてのやっぱり私のやっぱ反省すべきことでございますからね。
そうですね。
はい。ばらまかれても、それは誰にも文句は言えないと。
そうですね。謝りたいことがあるんだと。
謝りたいことはもちろんございますよ。はい。
それ
は
ちょっとね、来週の。
来週にちょっとね、はい。
大きいの来るんで。
いや、ほんまに大きいの来ますよ。ビッグウェーブが。
ビッグウェーブが来るんで。
乗るしかないよ。
はい。今時期だね。はい。ね。毎回毎回やってくれるなと。
ちょっとプチ密告していいですか。
何ですか。
謝罪会見プチ密告みたいな。ちょっとだけ一個。
はい。
絶対来週にこれは言おうとしてない分だと思うんですけど。
はい。
謝ってほしいのが、
はい、
YouTube で一個謝罪会見しなきゃダメなことがあるんじゃないですか。
俺 YouTube で一個謝罪会見せなあかん。
そうそう。
どういうことですか。
YouTube でよく言ってたじゃないですか。
あれか。
女の人が 0%
はいはいはいはい、
っていうのはちょっとジャブとして謝罪会見してもいいんじゃないですか。
そうですね。
はい。まぁ、あ、ちょっと、式根直して、夢の陣太の謝罪会見、プチ、プチ謝罪会見。
はい。
パシャパシャパシャ。
いや、今回、まぁ、あの、私事でね、皆さんに お集まりいただいて、本当に、あの、お時間取らせてしまって申し訳ないなと思うんですけども、私、そのね、金色山自粛中に、YouTube のサブカルテレビと、はい、いうのをやっておりましてですね、はい、そちらの方でですね、うん、まぁ、あ、あの、その、視聴、回数というか、うん、まあ、あの、誰が見てるかというかね、男女比が見れるんですけども、うん、
はい、
そこで毎回ですね、うん、男 100% と、女子は一人も見てないと、いうことをですね、
はい、
まあ、発言しておりましたが、
はい、
実は、女子も見てて、なぜそういうことを言ってたかということですね。
はい。はい、なぜそういうことを言われたんですか？
いや、まあ、その女の子が見てて、私見てますよっていう、こう、DM が来た時に、
はい、
いや、見てるのは君だけだよと、言うと、はい。
言いたかった。
言いたかったですね、やっぱそこ
は。君だけだよと。
君しか見てないよと。
は
い、
それで効果はあったんですか？
効果はまあ、ありましたね、とても。
ありました
か。はい。
陣太さん、質問です。
はい。
NNK 社です、
はいはい、
質問なんですけれども、
はい、
まあ、そういうことをやられてまして、まあ、実際に被害に遭った女性たちに対して、うん、謝罪の気持ちっていうのは終わりにならないんですか？
いや、もちろんそれは、はい、謝罪したいという気持ちで今回この謝罪会見というのを、まあ、やらせていただいてますけども、まあ、被害、そうですね、まあ、被害者がどういうふうに思ってたかっていうのはやっぱり僕は計り知るところではないんですけども、やはりそれはまあ嘘ついてたということにはやっぱ変わりないということで、そこでやっぱり傷つけたんじゃないかなとは思っております。はい、
質問です。
はい、
隠蔽していたパーセンテージはどんなもんだったんでしょうか？
いや、隠蔽していたパーセンテージもそうすると本当に誤差で、もう男は98とか女も2とか
それは本当に事実なんでしょうか？うん、
それは本当に事実ですね。はい、それは本当に事実。
2%、
2% ぐらいでしたね。はい、
はい、2% だよと。
いや、だからそうなんですけど、これは僕は嘘つくためにね、女の子を君だけだよって言うためにっていう話でしたけども、実際そういうことがなくて、僕は、ね、家賃2万1000円のマンションに住んでるんですけど、
はい、
その家賃2万円のアパートに住んでるみたいなことでね、ルーティーンでちょっと活字にしたりとかしてて、やっぱりその誤差ね、1000円ですけど、98も100もまあ同じやると四捨五入したらという意味でね、やっぱりその面白いという方を取ったと。
反省されてるんでしょうか？
まあ反省はします。まあ確かに
反省されてるんでしょうか？
いや、もちろん反省しますよ。
はい、君だけにと言った言葉は、
はい、いや、君しか見てないよっていうのは本当にそれは その口説くためとかに言ったんじゃなくて、やっぱ 98% の 2%
なんで謝罪の言葉がないんでしょうか。はい、
大変申し訳ございません。はい、そういや本当に申し訳ないな、そういう、まあ、裏切り行為だったなとは本当に思っております。はい、
その、 あの君だけだよって言われた人はどういった関係だったんですか。
はい、いやそんなには知らない感じの人で、
はい、
はい、まあたまたま
言ったの
君だけだよって言ってない。
言ってない
です、言ってないですよ。
あれ言ってない、
言ってない。
言う準備をしとったのに言うタイミングなかったんですか。
そう、言う準備をしてたのに言うタイミングな
かった。
残念
すぎる。
はい、
残念だね。
はい、
まあ、こういったね、うん、来週はもっともっともっとすごいのが、う
ん、過激なの来ますね。今回はマジ過激だよ。
来週のやつは逮捕されないですか。僕大丈夫ですか。
逮捕はされない。
まあギリギリのラインじゃない。
ギリギリのラインで、
まあ聞く人によってじゃない。
聞く人によってもナイトシャーク聞けへんぞと、
ナイトシャーク聞けへんぞってことはないやろうけど、うん、見してくださいよって何
を、ね、来週の謝罪会見で、
うん、見損ないましたって来ると思う。
見損ないました、
見損ないました、
多分見損ないましたっていう人 80%、うん、20% の人は、うん、あの逆にヒーロー、
熱狂的なヒーロー
で、はい、うん、まだやってたんかと、
そうそう、はい、ダークヒーローみたいな、
うんうんうん、
いや来週楽しみですね。
支持されますね。
支持されるということですか。はい、いやまあそれはねないと思う。じゃあ反省してますから、そう支持とかではなく、はい、はい、本当に謝罪をね、はい、今回は遊びですけども、
はい、
来週は本当に、
そうですね、
やりましょう。
今回遊びって言っても本当ですけどね。
いやいやいやいや
本当の謝罪でしたけどね。
はい、まあまあ本当の謝罪ですけども、はい、来週はもうちょっとほんまにね、
もっと
笑いにね変えれないような
内容でございます。
はい、ね、
はい、
はい、ということで、
はい、
今週もお便りが届いておりますね。
はい、
はい、じゃあ読んでいきます。
はい、
質問です。はい、今の髪型気に入ってますか、うん、って。
はい、
髪型、
あ、じいちゃん坊主したの。
いや僕そう坊主で、
坊主に見えるけど、うんうん、これ生えてんねん。
生えてるよここら
辺。謝罪の意味を込めて眉毛剃った。
いや謝罪の意味を込めて、はい、日々もう反省を込めてね。
眉毛、リアルな話、うん、まあ、ここで坊主って言っちゃうと見えないからね、はい、で坊主かもって思っちゃうけど、
はい、
あの、頭皮の色と同じ色に染めた
って。そうそうそう。
そうそうそう、ほんまにハゲに見える。うん、
見え
てる。なんで頭皮の色と同じ色に、それはこだわりがあったんですか。
いやいや、別に特にはないんですけど、うん、ちょっとね、
なんですか。
いやいや、ダサいなと思ってます。違うんです。これね、染めたわけじゃないんですよ。
え？
これ染めたわけじゃないんです。
何？ブリーチした。
ブリーチで、
あ、いやまあまあそうでしょうけど、
いやでブリーチして、うん、本当俺は染める予定やったんですよ。じゃあまず染めに行ったんですよ。ちょっと聞いてください。
はい、
染めに行ってん髪の毛、ほんでちょっとシルバーみたいなやつでしようと思って行ったら、はいはいはい、まずブリーチして、
う
ん、そっからそのシルバー入れなあかんって言われたんですよ。
そうそう。
だからだいぶかかりますよと、2、3時間かかりますよって言われたから、うん、いやそれだったらブリーチだけ俺しようと思って、あ、わかりましたっつって、うん、じゃあやめときますって言って、
うん、
で、あのカットしてね、はい、カットだけしてでブリーチ家でしようと思って、うん、帰ってブリーチしたんですよ、
うん、
ブリーチしてもその足で行ったら、
うん、
ブリーチされましたみたいな言って、いやもう今すぐしたんですけど、そしたらあのブリーチなんか 酸が2、3日取れへんから今色乗せても、
う
ん、すぐ抜けちゃいますよって言われて、うんうん、ほんで、あ、そうなんですかっつって、今置いてるところなんです。
あ、そう
なん
だ。
はいはい。
じゃあ今日3日目や。
3日もいけるんちゃうかなと思って。
あ、そうだね。
はいはいはい。
アッシュにするんですか。
アッシュとかのシルバーみたいな。
アッシュ一時期シルバーしてたじゃん、うん、はいはいはい、あれ自分で染めたよ、セルフで。
あ、そう、あれそんな、1回ブリーチした
?1 回、2回ブリーチかけて、はい、それもセルフブリーチかけて、2回。はい、で、あの、市販のやつ売っとるじゃん。
はいはい。
あれで全然あの色になるよ。
え、マジで、うん、あ、じゃあ市販のやつでやろうかな。
いいと思う。
うん、短いからね。
そうそうそう。兄、うん、ちゃんの医療だったら別に美容師行かんで
もいい。でも俺ね、思ったのが、
うん
まあ、髪の毛染めるのはまあ前も染めてたじゃないです
か。うん、はいはいはいはい、染めてた。うん、
インパクトなかった。眉毛も染めるって、
う
ん、何でしたんだ
よ。いやいや、だからやっぱりいかつ、あの、いや、髪の毛、眉毛とやっぱ揃えなあかんなと思って。
いや、眉毛黒でいいでしょ。
なんか眉毛がなく見えるじゃないですか。
ない、眉毛ない。
で、あの、打ち合わせした時あったじゃないですか、3日前に。もう金髪したその日ですよ。
はいはいはい。
もう最悪でしたからね。眉毛ない、で、なんかどっかこけて、目に傷がついて
る。タンコブついてるがないかな。
タンコブついてて。
ついてて、もうその時生々しかった傷傷みたいになってて、で、金髪。で、あの眉毛がない金髪で、
うん、
まあ、あの傷がついてる、プラス黒いマスクをつけてる。
そうそう、そんで居酒屋行って、ほんとおばさんみたいなね、普通のなんか個人の居酒屋でおばさんみたいなのおったんですけど、そのおばさんに一緒にめっちゃ喋りかけてきてくれてね、うん、これ美味しいよとか言ってくれるんですよ。ほら食べててんけど、ゆうくさんがそれであの人いい人やねんと、こんなやつに喋りかけて、あんな優しく喋りかけて、普通おらんやろ言
う
て。
うん、そうそうそう。うん、いやでもね、うん、あの、怖かったんじゃねえかって。
いや、そらそうやろ、ガラなく嫌さが来た
わ。でもなんか、ちゃんとね、しなきゃって思ったんじゃないかな。
腫れ物に触る
って。だってまあまあ俺も怖もてじゃないですか。
はいはいはい、
で、その横にこんなね、うん、やっぺんのがおるわけ
だ。ただでさえ君は二人で歩いてるとヤクザに間違えられる。
いや、そうそうそうそう。う
ん、で、なんか、チンピラみたいな必殺
戦。チンピラみたいな、できてね、
女の子が大
体、普段うつ病じゃないですか。大体暗いから、その時ももうなんか俺はダメだみたいなことを、
うん、
ね、言うてるからもうしくじった、
あの、
チンピラみたいな。
チンピラみたいな。だって酒飲んでて、いや俺死にたいわってね、うんうん、なんかボソボソ言ってて、いや死ぬかもしれん、うん、死ぬかもしれんみたいなこと言ってたんですよ、その時、
うんうん、
なんかやんどったかなんかしらけど、
うん
うん、はぁみたいなこと言って、
うん、
俺もなんかだんだん聞き飽きてきた、うん、聞き飽きたみたいな態度になるじゃないですか、うんうんうん、
はいはいはい、
もうなんかやらかしてまった、うん、チンピラがやらかしてまって、うん、しくじったみたいなね、
うん、
埋められるぐらい。
埋められるぐらいのほんまに感じですよ。
お前もヤクザとかチンピラとかかっこいいこと言ってるけど、単純に今オラウータンだからね。
オラウータン。
オラウータンに。
じゃあでもその時言ったの、うん、俺が初めて言ったのがハワイアンモンキーって言った
の。そうね、光るだよ。眉毛なくて金髪だから。
いや、そうそうそう。
あ、ドンキーコングに出てくるじゃん。ちっちゃい猿、うんうん。
ああ、DD コング。
DD コングみたいな。
いや、でも聞き飽きたって言いながら結局ね、毎晩朝の5時まで付き合ってくれるんですか、ヤクザさんは。それでね。
優しい。そうですけど。でもまあまあまあね、うん、そこはね、う
ん、また綺麗に前髪パッツンやな、うん、ジンちゃん、まあ、
ここね
その2センチぐらいしかない前髪パッツンやな、
ね、いやいやほんまにね
めっちゃ綺麗に撮
るといやいや別にそう散髪いったらそうなるでしょ
なんでシルバーなのピンクでいいじゃん
ピンク
ピンク
やっちゃったピンク似合いそうじゃない
おもろい
違うもう車体回転控えてんのにピンクおかしいでしょ
いや
いいでしょ
エロピンク担当ですよ
ピンクいいじゃんピンクマジでいい
ピンク似合いそうじゃない
ショッキングピンク
そうそうそうそう鮮やかない
やもう貫いた方がいいですよ
気持ち悪い、
うん、
気持ち悪いやつが車体回転気持ち悪いことした
ら
最悪やん
紫かピンク
ピンクだな
ピンクが似合うと思う、
まあ、
これ緑は似合わん
ショッキングピンクだな、
うん、まあね
眉毛は別になくていいです、
うん、
眉毛なくてピンクの髪の毛
で
パッツンで
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 いいじゃん
いやもうめっちゃキャラ立ちますよ
本当に違うと思うよピンクいくらさんも今の髪型気に入ってるの
気にいやもう切ろうかなと思ってるけど、うん、なんかイメチェンしようかなと思って、
うん、何色にするの
あ色か色はね、俺あんま染めたことないけど、金髪以外ないんやけど、
え、意外染めるんですか、ゆかさんも。
で一回俺
ちょっとこの二人とも染めてたらもうマジで汚れやん。
汚れ
ナイトシャークって。
やめ
て。ね、
巻き込まないで。せっかく黒に戻したのよ。
うん。まあまあ。
いやでも染めてほしいですけどね。やっぱり
何色？
青。何色にする
ん
ですか？
俺、
はい。
赤は？
赤？赤か。
じゃあ。ダッセーななんか。
ロンドンブーツみたいな。
ロンドンブーツみたいな、
ね。そうそう、
金髪と。でも俺、あ、そう、金以外にシルバーもしたことあったわ。
あー、シルバーも
いいね。シルバーは普通やったね。
でもさ、今二人がさ、金とシルバーにしたらなかなかさ、なかなかだよ。
イグジットです。
イグジット。
イグジットやね。まあまあまあ、どっちもアロハシャツ着てね。
アロハシャツ着て。
キャラは立つけど
ね。キャラは立ちますけどね。
まあまあまあまあ。
そんな感じですけども、次の質問みたいなの来てるんですか？
はい、来ております。
はい、
じゃあ次行きまーす。
はい、
ですね、
はい
初対面の人と話すとき、まず何を話しますかって。
おー、初対面の人と話すときは、どっから来たんですかとかじゃない？
うん。
普通に。
まあ、初めまして、何々でーす。
よくね、やっぱ、金色ザメにいると初対面って会うん
だよね。うん。どっから、まあ、俺は店の人やから、うん、あ、金色ザメ初めてですかっていう感じで、まあ、どっからね、来られましたみたいな感じで。う
んうん、でも、金色ザメに来る人ってさ、うん、なんていうの、結構、ツイッターで繋がってる人多くない？
もともと。
見て知ってくれてる人多いから、うんうんうん あだからあツイッターではいつもよく拝見してます
とかですよね。もう金色ザメに限らずバーとかで初対面の人と会った時は、でも絶対最初に、
うん、
あのよく来られるんですか
とか、あそうだね、
よく来られるんですかみたいな、
それが一番話のね、うん、あれに広げやすいじゃん。
だね、
うん、初対面の人ってどうだろうな、でも
どういう場合に会ったかによるけど、うん、とりあえず無難なこと聞くよね。どこ、
うんうん、
どこにどこから来られたんですか、
う
ん、誰と来られたんですか、うん、何飲まれてるんですか。
なんかあの、うん、違反者教習ってあるじゃないですか。
はい、あります。
あの時の喫煙所に、うん、まあ一定数たまるじゃないですか、
うんうん、
あの時にゾワゾワするんですよ。なんかみんな暇やから、
うん、
話しかけよう、
はいはいはい、あるね、
話しかけようって思うけど別に、うん、でも誰も話してない、
はいはいはい、
だから話しかけるのよ。そうでも女の子がそこにおったら、うん、まあ、話しかけたいみたいな男がわさわさなんかいるんですけど、うんまあありますよね、
はい、
いるけど誰一人なんか話しかけれない
んです、うん、はいはいはい、
なぜか、
はい、
あれ何なんでしょうね、あの
なんだろうね、
変な空気じゃないですか、うん、あれって
牽制してるわけじゃないんだけ
どね。なんなんやね、違反者教習やれかな。
違反者教習。
確かに違反してるやつって
るから。やれかな、なんか、いつも来るんですかとか
言えないしね。
よくいらっしゃるんです
よ。だからね、何違反したんですかって変、なんか、あんまあれやしの。
どうするし、その喋りかけれ、体験喋りかけれないみたいなことってありました、今まで。
ない。
ない。
あ、ないね。
なんかバーで例えばかっこいいイケメンのとか一人飲んでて、
うん、
そのバーと入ってて、あの人かっこいいなと思うじゃないですか。
うん、
その時にやっぱ喋りかけちゃう自分で。
うん、話しかけられるように仕向ける。
あ、向こうに。
うん。
それどうやって仕向けるの？
難しいけど、でも例えば夜のさ、そのバーの世界とかって、うん、よっぽどあっちも喋りたいじゃん。うん、その他の人と。
うん。
うん、から、変なのし、最初に目が合った時とかに、うん、その入ってきた時に、こう、うん、頭下げたりとか、こう目あんまり会釈するじゃん、うん。そうしたらあっちは、あ、この子は話しかけても大丈夫ってまずなるでしょ、
うん、
まず一個そこでクリアするじゃん。うん、で、マスターにとか、そのよく行くバーとかだったら、うん、あの人と話してみたいんですけどって言ったら、うん、マスターが流してくれることもあるし、繋げてくれることもあるし、自分で、その、マスターとそんなに仲良くないけど、話したいと思ったら、うん、これね、すごい、
うん、
補足なのかもしれないけど、うん、こう横目でさ相手を意識してるのずっと、
うん、
でこっちを見てるかなとか、うん、気にしてるかなって、うん、それって若干わかるじゃん、
うん、
見てなくても、
うん、
でそういう時にこうちらってこう視線を送ったりとか締めがあったりとかすると
目くばせか
あって目が合うじゃん、でその時にあって笑うじゃん、
うん、
そこで話できるよね。
まあまあ、ね、
どこから来たんですか。
女の人って結構そうらしいですね。
はいはいはいはい、
うん、ニコって
ニコって、
ね、目合った時に笑うというね、うん、
それでね、うん、
古典的だけどね、でも実際それ、
まあ、実際そう
かけるよね、う
ん、まあね、
でもまあ本丸でも何もせえへんバーっていうのもありますよね。そういうの喋りたいなと思っても、うん、マスターがそういう喋らせへんよ
とか、ね、あるね、一個ずつ開けてね、うん、席をね、
ありますね。まあ一人の時間を。
金色ザメはね、結構初めて来てもみんなと喋るみたいなね。
そう
なん
です
けどね。はい。
もうそれは本当に店長によりますよね。
うん、
店長が紹介するとかめっちゃ紹介するし。
うん、ね。
うん、
いやあの、うん、お願いしなくても紹介されるから、ね、この子こうでさ、
そうそうそうそ う, そう、
でもこの金色ザメ陣田さんの機嫌が悪いと紹介してくれない、
うんうん、紹介してますよ大体。いやちょっと俺ほんまにその昔ね、そのゼニゲバというところ働いてた時も、うん、バッて誰か来て、女の子が来て、なんかの話、はい、まあ映画こんな好きなんですよって、うん、あの人めっちゃ映画好きですよっつって、うん、の話、あそうなんですよって話してて、うん、俺がカウンターに座ってタバコ吸ってたら、お前サボるなって言われて、何お前客同士で接客まあ、それは今でもやります
ね。でも、こういう時だね、お客さん同士が繋がるのが楽しいってことだからね。コミュニティ的な。
そうね。まあ、それはどんどん振ってもらいたいですね。
はいはいはい。うん、そうですね。まあ、そんな感じで、まあ、みんな初対面でも喋れたい時は喋れる。喋れるということです。
はい。その通りでございます。次。三つ目、
はい。
恋人の本当の気持ちを確かめるにはどうしたらいいだって。
うん、ああ、どうしたらいい
恋人のね。
何それ
、どうしたらいい
の。だから例えば付き合ってるけど、
うん、
だからあれでしょ、付き合ってるって自分は好きやけど、だから好きの度合いもあるじゃない、あの恋人で付き合ってたとしても、
うん、
私はここまで、そうそう、重たくここまで好きやけど、
うん、
あの人はそこまで好きじゃないんじゃないかと思うようなことってあるじゃないですか、
はいはい
はい、そういう時の確かめ方でしょ。
難しいね。それが分かったら苦労はしないんだけどね。
難しいな。
好きな食べ、確かめ方か。
なんか若い時はもっと、うん、もっと若い時は、うん、変な話、うん、その目に見えないじゃん、好きの量とか、うん、愛の深さとかさ、うん、だから変プレゼントの金額とか、うん、おごってくれる連れてってくれるとこの高級さとか で、うん、でその人がその金持ちだったら意味ないよ、違う、うん、その人のその経済力の中で頑張りがどれだけっていうのが好きな測り方だと思ってた時期があったんですけど、今そう思わんのよね。なんかただそれが一つの尺度ではあるかもしれない、はい、その人としてどれだけ本気かっていう尺度だけど、はい、そこで無理するのも違うし、
やっぱあの気にかけてるわけじゃないですか、好きってことは。
はいはいはい。
なんか気づいてくれる、なんか例えば前好きだな、ここ見に行きたいなって言ったとこに不意に連れてってくれるとか、あ、覚えてたんやみたいなとかはあるかもしれないしね。
嬉しいよね、それが。
なんか何気ない一言を、ああ覚えてくれとったんや、
はいはいはいはいはい、はい、
みたいな、ああ興味持ってくれてるんやなっていうのが分かりますよね。
それですかね、そういうことか、
うん、
いやでもそれはまあだからこっちが興味持ってるみたいなんだけど、その測り方ですよ。例えば
相手からの、
相手からの、例えば何を置いても、うん、じゃああの来てくれるのかとか来てくれないのかとか、
あ、神田さんで言う、うん、あの理論ですね、
うん、何セックス、
そうそうそう、な友情の、
あ、セックスさせへん女なんて俺が溺れてても助けへんような女やっていう論ですね、
はい、難しい価値観の問題だよね、
うん、だからどうか分かんないじゃないですか、向こうがその重きをそこに置いてるか置いてないかも僕も分かんないし、何なん
すか、いやいやいや、そう、やっぱそれ面白いなと思って、
何セックスさせ
へん、そう
今さら
今さ
ら、どんだけ俺座右の銘ですやん、
何回聞いてもやっぱなんか変やない
や変じゃないわ、いやでも
仕事と私どっちが大事なのって聞く女性いるじゃない、うん、まあ男性でもいるけど、
うん、
仕事と俺どっちが大事なんだ、
うん、だからそれどっちが大事とかじゃなくて、
ね、
天秤が違うから、ね、
そうなんそうなん、
だからセックスも溺れてるのも天秤が違う、
そう、
セックスで溺れてる、いや違う、でも女の子で意地悪な女の子とかってあれありますよね、だから明日俺は朝早いっていうの分かってんのに、夜中の3時ぐらいから
ちょ
っと話あんねんけどって始まるときは、いやいや今言うて、いや今じゃないやろって、
でも私は同じこと言ったら今じゃないでしょ、
今じゃない、
私は大事な日だって言ってる、
3時やないか、
あるよ、
あるよね、それは多いと思うよ、なんかそれで女の子も構ってくれるか構ってくれんかで測るみたいな、そういうのされたら嫌だ、
嫌になって
る、いやですね、うん、3時に言われるとこと多々ありますもんね、いや今か、
まあ俺はあのここ3日未満、陣田さんに5時まで、
いやいや、まあまあ確かにね、今アイリンさんもですね、はい、すいません、
内緒寝てますけどね、ここに来て、
ここに来てね、
陣田さんの話を聞きながら寝てます、
いやいやいやいや、
そう今か、
そのせいで悪夢も見るから、
おいおいおいおい、
うん、まあまあまあ、
まあね、ありますね、
はい、
はい、
まあ、難しいね、測るっていうのは難しいし、
うん、
測れるもんじゃないよね、
そうだね、
うん、難しいな、なんかね、ドラゴン
レーダース
カウターみたいなね、
うん、
スカウターみたいなんでこう測れたらいいんですけど、
ね、バロメーター
の
戦闘力はとかね、でもまあほんまに難しい、何やろ、何が一番わかりやすいんやろ、これお互い付き合ってるとしてですよ、
うん、
付き合ってるとして、
うん、
あ、でもね、一個前、うん、あのとある女の子、この界隈の女の子と話した時に言っとったのは、うん、プレゼントの、そのさっきの話の延長で、うん、プレゼントの額の釣り合いっていうことを言ってた人がいた、
額の釣り合い、
うん、例えば変な話だけど、これ例えてあったのか分かんないけど、うん、私はホストに入れ込んでたとするじゃん、うん、この人のことが大好き、
うん、
でホストも私のこと好きって言ってくれるから、うん、ホストに何百万貢いだとするでしょ、うん、でもそのホストから返ってきたのは100円の花束、うん、数百円の花束だったって、うん、確かにそれはその人たちの間ではもう成り立っとるんだけど、うん、旗から見た時に数値で見れば愛情の重さって全然違うよね、うん、っていう話、
うん、
っていうのを言ってて、まあ確かにそうやな、
でもお金じゃないようなものとか、
そうなので
大切なものとかだったりするかもしれないですね、
金額とかじゃなくて、うん、その人にとってどれだけ大事で、どれだけその人のためを思って使ったのかとか、うん、例えば私の肩身をあげますとか、うん、それは金額つかないけど大事じゃん、はい、とか、
うん、
あなたのために1ヶ月2ヶ月考えていろいろ探してこれを見つけてきたんです、それも違うじゃん、
うん、
それも金額じゃないじゃん、 だそのおそこのなんだろう思い入れなのかな。でも別にそれプレゼントがいいければいいとかじゃなくて、
うん、
1個の尺度なのかなっていう話はしてた。
まあまあそうですね。でも測り方は本当に難しい、ね、
いや難しいっすよ、そんな見えるもんじゃないからこそ余計にね。
しかも女の子ってその測った時にそれに応じてくれなかったこと一生覚えてるでしょ。
覚える、
あれしつけえなと思いますよね、あの時、うん、
まあ大事にしないからそういうことになるんだよ。
うん、
大事にしないからそういうことになるんだよ、
う
ん、
そういうことにね、
なんだよ、
はい、
例えば本当に SOS 出しとって困っとる時に、うん、そういう適当な雑な扱いをするから、うん、後々すねにもたれる
んだよ、うん、
まあまあそういうのはあるでしょうね。
まあまあまあまああるでしょうけど、でもチャンス、適当じゃなくってこっちはそれは別にそんな試してるとも思えへんけど、あるんですよ。例えばジュースとかのことでも子供の頃とかにあるらしいんですけど、うん、ジュースでもこれママにこのジュース私飲むから絶対飲んだあかんよって言って置いてて、うん、でも親からしたらまた買ったらええやんと思って、うん、そのジュースとか飲んだりとかね、うん、お姉ちゃんがおったりだけど、お姉ちゃんにこれ飲みたいからいいよって言うたりすることってあるじゃないですか、うん、また買ったらええから、うん、でもそれ子供ずっと覚えてるらしいですね。私がもうあの飲んだら金額の問題じゃなくて飲まんといてって言ってることをなんで、
ね、
うん、
その子にとって大事なことを守ってあげられなかったわけだからね。まあ、難しいけどね、他人だからさ、そんないちいち全部説明するわけじゃないしさ、
うん、でも親からさ、そのジュース別に、ね、まあ明日だったらええわと思うっていうのがあるけど、子供からしたらずっと覚えてるらしいですね、
う
ん、それ
そうだよね、
私が飲まんといてって言うたやつそうって
あるな、あるある、
飲んだ口でしょ。
え、俺結構飲んでて
そんな口やろな、
一生覚えてるよ、
うん、お父さん私のって、
うん、
その口やろ、
うん、その口ですよ。いや、こう大変やろみたいな。
なんか子供の頃にされて嫌だったことで覚えてることってある？
ああ
、いや俺ね、親に説教したことあるんですよ。
うん、
子供の頃、
いくつぐらいの時？
小学4年生の時からに、うん、もう親は今でもその話を僕にしてくれるんですけど、はい、あの時に私は買われてよかったみたいな。
うん、
なんか死ねって冗談でよく言う親だったんですよ。
はい、
で、あの、そんなんやったら死んでまえみたいなことを俺によく言ってて、俺はすごいぐさぐさ聞
いてる。まあ、それは嫌やな。ツッコミでも死ねとかって言うやつおるじゃん。
ね、
俺いつでも最低点つけるもんね、それだけで。
ねえねえ、
いや、わかるでしょ。なんか、そういうツッコミで何も思んないし。
思んないし、ただ暴言、なんか嫌な気持ちで、で、その時に俺がメンタル、なんか学校で、もう小学4年生の時にいじめられてた
ん
ね、
うん、
多分。で、その時に、なんかあの、いじめられてるメンタル、プラス親になんかで死ねって言われたので、
うん、
もうめっちゃもううわーってなって、
うん、
他になんか子供に死ねっていう親なんてあるかみたいな。
うん、
で、子供は親から死ねって言われたらどう生きていけばいいのみたいなこと、
うん、
マジで、なんかずっと言ったら、で、わーってなったら親がちょっと、本当に反省して、
うん、
もう一生忘れんって言ってたけど、
うん、
なんていうことを私は冗談でもね、
うん、
言ってたんやろうっていう、うん、その軽はずみにしねえなんて、うん、自分の子供にいいですよ、
うんうん、まあそうですね、一番大切なもの
ですから、うん、そうそうそう、で、うん、そんなことをおかんは本当にそういうことを思って言ってるわけじゃないっていうの分かるけど、うん、一番親に言われてほしたくない言葉やっていうことを切実に伝えたんですけど、うん、その時本当に嫌やったな、やっぱ、
うん
うん、
ジンさんは
子供の頃に嫌やったことですか、
うん、
どうやろうね、
あれ覚えてない、
親に言われて、
まあまあまあ何でもいいだけど、うん、今まだも残ってる記憶で
嫌やったこと、
うん、
親に言われて、
親、うん、じゃなくてもいい、
うんうん、まあいや、あ、ありますね、だからそういうのだから
まあ、あるでしょ、
ね、あるけど、あんま覚えてないの
パンと出てこ
やん、 あります
私ね、うん、親が約束を破ったことを一生忘れない
って、やっぱさっきのジュースのことみたいなことやね、
私はそのめちゃくちゃそういう意味での、 その学力的なところってすごい厳しくて、親、
うん、
98点取ったらめっちゃ怒られるわけ、
うん、
なんでこの2点を落としたのって、
うん、
すごい難しい全国試験を受けますよってなった時に、うん、あの塾のね、
うん、
100点取ったら、うん、この科目とこの科目とこの科目100点取ったら、うん、ディズニーランドに連れてってあげるって言われて、で目標をさ書いて紙に貼ってさ、リビングに置いてあったんで、100点取ったらディズニーランド、1位取ったら Wii U 買ってあげるみたいな、で それを必死に頑張って頑張って解いて、うん、めっちゃ勉強して、うん、両方達成したの100点のうち、うんうんうん、でやったこれもう絶対褒めてもらえると思って親に見せたら、うん、よかったねって言われて終わったの、うん、えっつって、うん、ディズニーも Wii U も、うん、って言ったら、うん、また今度ねって言われたの、うん、でもうそれ楽しみにしとったわけ、うん、でももう1年経ってもいいの、うん、2年経っても連れてってもらえなくて、うん、で受験はまあ合格して、うん、受験合格したら今度もらえるんじゃないかとかさ、うん、いろいろ考えとったんだけど、うん、全然もらえんかったね、うん、で、うん、ある時妹が、うん、お父さんと、うん、あの買い物に出かけて帰ってきたら、うん、Wii U 買ってきたんや、
うん、
あやっとうん、Wii U 買ってもらえたと思ったら妹用なんだって、
うん、あそうなんだ
そう、何でもない日に妹にはポッと買ったわけよ、うん、それを見た時に、うん、私もう二度とその、
うん、
何々をしたら何々してあげるっていう約束を親としないと、
うんうん、
まあ
それは、なんそんな
だいぶショックだったもん、
ね、いやそれ言ったらよかったよ親に、
うん、言ったけど、うん、もうねずっと流され続けてもう最後の方は多分親忘れてる私が根に持ってたことも忘れてるけど、うん、って思ってたんだけど、二十歳こうやって親とその話をする機会があったの。な、うん、でもないタイミングで笑い話で喋ったんよ、うん。いや、そういうこともあったね、うん、って言ったら、親がね、母親が、本当にごめんね。
うん、
実際、あの時、うん、約束した時は、経済的に余裕あったんだけど、うん、その、あなたには見せてなかったけど、うん、まあ、借金とかっていうのが出てきちゃったりとかして、うん、連れてってあげる余裕ができなくてね、うん、って
。
だから、約束守ってあげられんかったことをずっと、お母さんは後悔してごめんね。
うん、
Wii U買ったやんって言ったら、父親が要は生活費を入れてなかったみたいな話で、うん、まあ、愛人につぎ込んどってみたいな話で、
リアルな生放
送。そうなんよ、うん。持っとったから、その、私はあなたとの約束守れなくてごめんねって言われて、そこでちょっと和解はした。ああそうかっつって、
そういう事情があったんだ。
大人なんて理解するじゃん事情とか。子供の時はすごい傷ついたけど
ね。あるよな。お父さん本当はジュース飲みたくてたまらんかったよな。
そうね。どうしても飲みたかったよ、
ね。そうそうそう。いや俺はでも傷ついたのしょうもないけど、これなんか親に呼んでもらってくれとか、親にこの、うん、あの。回答をね見てもらってくださいみたいな、うん
はいはいはい、
あるじゃないですか、うん、それを全然見てもらわれへんかったっですよ。それを未だに覚えてます。だからそれを自分で書いときとか、
はいはいはい、
自分でいいと思ったら、
うん、
書いときみたいな、みたいな感じやったんけど、それがめっちゃ嫌やったけど、自分も子供にやっぱりそうしちゃうそうになった時あったね。だから
そう
やっぱ忙しいから自分でやったらええやみたいには、うん、なるけど、あれ子供覚えてますね、やっぱり。
覚えてる、うん、覚えてるでしょうね、うん。
でも宿題で音読毎日とか出されるわけ
ですよ。そう、音読とかがあるから、それを聞いてくるみたいなとかあるじゃん。
あります、あります。
それをだから、俺もなんかええみたいな感じやったけど、
うん、
やっぱりそこしたらなあかんねやなと思って。
そうだね、うん。子供からしたら見てもらってるっていう、ね。
そうそうそうそうそう。うん、
それはあるよな、うん、そう考えたらうちの親は熱心やったな。
あ、そういうこと。
全部、うん、やってくれたな。
ああ、
うん、いや、いい親や。
いい親やね。うん。あとでも子供の時怖かったのは、うん、女の人って、うん、メンタルってやっぱ上下するじゃないですか。
まあまあね。
それがもう、おかんといえども上下する。
そう、それ
が振り返った時のおかんが怖いっていう時ってありましたよ。
別人みたいな。
別人みたいな。
怖いんだよね。
うん。あれあります、女の人独特ですね、あれ。
あります、
う
ん、言われてみれば喋りかけんとこって思ってた
もん。そうそうそう、
あるあるある、ほんと怖かったもんね、うん、ヒステリック、
ヒステリック、なんもないのめっちゃ怒られたりとか ね、
うん、ありますあります。
あのだからサムそんなもう DV とかじゃないから、
違うんだ
よ、そんなひどい話じゃないけど、些細なことではめちゃありますよ、
ね、ありますよ、
なんで私怒られたんだろうってことある、
機嫌悪い、
機嫌悪いみたいなね、
ありますよ。
晩ご飯何って言うただけで怒られることもありましたしね。
そうですね、
うん。
ナイトシャークでもアイリンちゃんによくありますけどね。
え。
ねえ、うん、ナイトシャークでもたまにアイリンちゃんが機嫌悪い時もありますけどね。ゴミのような目で見る。
そういうことやめてもらってもいいですかね。
なんか今までニコニコ笑っとったらいきなりゴミのような目で見るとかね。
そういうのやめてもらっていいですか。ちょっとそういうのよくわかんないんですよ。
あ、まだドッキリみたいな。
いや、ヒステリック出そうと思ったけど、ちょっとわからなかった。どう出していいかわからなかった。
でもやっぱありますよね。
あるよ。
そうね、うん、
まあ、お父さんもあったし。
なんかドッキリとかはね、また前のやつもあったけど、やってみたいなと思いますよね。
またやりたい。
本当にやりたい。 しい。だから
もうアイリンさんが仕掛け人で。
仕掛け人側がいいよ。
あ、陣田さんがはめられる側。
いや、はめられる側ですけど、じゃあ、あの、例えば、なんか、この、ね、コンディクタムの下でね、アイリンちゃんが やからみたいなのに絡まれてる時にね、うん、まあ、そのナイトサイクの収録をやってて僕らが来る時にね。
はいはいはいはい、はい。
それをどうするのか
って。あ、この二人がどうするのかって。
二人とも絶対横目で見て去っていくから。
いやいやいやいやいやいや、去ってきませんよ。
嘘だ、私がホストに話しかけられても二人ともスラーって顔して横通り抜けて。
じゃあめっちゃもやく車乗れやみたいになってる時に、
わかりますよ。
果たしてどうするのかと。
どうするんでしょうね。
どうする？
それはもちろん助けるに決まってるじゃないですか。
どうやって助ける？
どうやって助けて、うん、あ、アイリンちゃんって普通に話しかけるかな。
二、う
ん
う
ん、
人はそうやって話しかけられるだけで威圧感あるもんな。
いや、なんか普通に、うん、どうしたんみたいな感じになるかな。
うん。ね、うん、まあ、なるということなんで、これ忘れた頃にね、やって。
違ったらね。
違ったらもうや
い、ね、横目で逃げていったらもう、わしは一生根に持ちますよっていう。
いや、でもこれは助けるです、さすがに。
さすがにそこにとったらね。
いや、命を聞きっていうか、うん、普通になんか男に絡まれとったらどうしたん、
う
ん、
そうそうそう、ほんなら別に。俺ら携帯持ってるから、うん、別に無敵っちゃ無敵なんですよ別に、うん、ねえ、うん、言うとすぐ誰にでもかけれるし、
そうそう、中学生とかやったしなよ、うん、中学生の男子で生きった男子がおって、うんうん、そいつが本当はビビりかどうかテストみたいなのやったしなけど、大人やでね、
うん、
別にそれよりももっと面白いドッキリの方があるんちゃうかな。
どんな感じの方がいいですか。
でまたドッキリやんの。
ドッキリはでもやめよう、うん、疲れる。
ねえ、
うん、またドッキリやんのって言って俺陣田さんにドッキリを密かにひそ、
ねえ、やってる。やってる。ああ、なるほどね。
うん、
そしたら全部今のいろんなこともドッキリなんかな。
いや、まあ、それは次回わかるんでしょう。
ねえ、次回の放送
は。てでってならんと思うけど。
ならん、ならんね、ガチで。
本当って出されて
る。本当って出
される。てってれ、本当。
はい。
はい。
質問は
ですね、ラスト、
はい、
はい、
作業してる時ってどんな音楽を聴きますか、うん、だって。
ああ、まあ無難な音楽かな。いやでも作業によるかな。
俺ね、ダメなんですよ。あの、だからそのシングルコアやから、うん、もうあの洋楽じゃないと無理なんですよ。
わかる。
あ、それわかる。
歌詞あったら、歌詞あるのはもう寝ながら俺真剣に聴くので、
そうそうそう。
それはありますね。
聞き流せないとね、辛いよね。
洋楽か本当に音楽だけのやつかだよね。
でもこれ普通シンプルに英語わかる人って洋楽でも言葉入ってくる。
まあ入ってくるでしょうね。
私だから最近ベリーダンスの歌聞いてる。タラッタラッタラッ
タラッ。やっぱ入ってくんの？
入ってきちゃう。あの、インパクトの強い歌詞とか、あの、うん、バッドガイとかすごいじゃん。
うん、
ああいうのはやっぱ気になっちゃうし、歌っちゃうからダメだねってなるから。
うんうん、
なんか、そっか、感動するような歌詞はダメだね。
あ、
はいはいはいはい。いや、なんかね、やっぱ日本は俺は英語できんから。
そうそう、英語できへんからやっぱ英語 BGM になりますね、うん、やっぱり。
うん、ありますね。
日本語の C がやっぱいいから、日本語やから。
そうだよね。まあ、
聞き入っちゃうんですよね。うんうん、
確かに確かに。
とかさ、なんか勉強してる時とか日本語の歌詞入ってくるとさ、
ダメだ
よ、ごっちゃになるよね。
ごっちゃになる、ごっちゃになる。
頭の中で。
そうそう、まあ、無音にしちゃうすぐ切っちゃいますね、なんか。
英語の勉強してる時洋楽もダメやろ。
ダメだと思う
ん
だ
けど。
でもさ、学生時代とかさ、
う
ん、あのラジオ聞きながら勉強してた
から、ああ、俺でもその神経が分からなかった。
無理だった。
無理だった。ラジオで聞くタイプやったし、
うん、なんかね、うん、それやってる人はいるじゃないですか、うん、いるって聞くけど、うん、俺絶対できないや
ん。勉強なんかできてないじゃん、うん、ラジオ聞いてるよ。
ラジオ聞いてまんもんね。
でも実家のこと時一番腹立つのは、俺がこう寝ながらテレビつけてるじゃん、うん、深夜ラジオ、うん、深夜テレビとかね、
うん、
ほんなら消しよるんですよ、うん。いや、だから見てるってっていうのに、うん、寝てたんやんって、これ見てるからって言うて、うんうん、ほんまた俺がこうね、しながらこう、深夜テレビ行ってたら、また消すから、うん、いやだから見てる言うてるやんって言うたら、うん、いや、お前寝ながら見てるって、まぶたに穴開いてんのかって言われるけど、うん、いや、違うねんと。わ、うん、かりますこの、
うん、
寝てる時に、この深夜テレビ、うん、あの、聞く、ね、気持ちよさってあるじゃない
です
か。
寝テレビだね。
そう、寝テレビの気持ちよさね。
そっから寝落ちしたいっていう、ね。
そうそうそうそうそう。うん、
それはあるな、うん。で、消されると起きちゃうんです
よ。起きちゃうんですよ。うん、聞いてんのに言うて、うん。だから。
こもり歌やね。
うん。
だから、寝落ち通話とか流行った流行ったのかな。
流行ったっていうか、流行った時期もあったな。
なんすか、それ寝落ち通話って。
うちらの、その寝落ち通話っていうのは、ネットで、うん、その、知らった男女同士が、スカイプとかで通話つなげて、うんうん、みんなでワイワイ喋っとったりとか、1対1で喋っとって、相手が寝るまでずっと喋り続ける
んです。そう、なんか、ちょっと青春みたいなね、本当に、 うぶなね。
いや、そうなったらもう、いくやさんとか混ぜてたらあかんすやん、だって。
なんで
だって、いくやさんだってあれやで、だって俺らもう眠たいっていう時でも、絶対もう朝まで起きてる時あるじゃんよ。
確かにね。
いや、なんか
混ぜてたらもう、切るタイプだ
もう絶対無理やん、寝落ちせえへん。
寝落ちせえへん、
そう。その中で一応最初寝るのは私で、次、じんちゃんで、次、いくやさんでしょ。
そう。俺絶対寝ないね、そういや。
しかもだって俺がもうほんまに朝、明日昼からイベントあるって言っても、絶対起きてるじゃん。あ、じゃあそれやったらまあ、朝の5時ぐらいまで今日は。
行けますね。
行けますね。
何やねん。
いやなんか寝ないっすね。それ俺確かに寝落ちしたことないな。
うん、
その誰かと話しててよくいるじゃないですか。うん、カラオケとかでも、
うん、
朝までカラオケとかで寝る子とかいるけど、うん、俺寝たことないな。
へえ。
うん。
だから一番最後にもう寝たの？
って言って
切るタイプ。
じゃあ回線をね。
切るタイプ。
あれめっちゃ虚しいね。
虚しいよね。切る側は虚しいよね。うん、寝る側は気持ちいいけどさ。
そうそうそう。あおーい、おーい、みたいな。
もう寝ちゃったの？
寝ちゃったの？大丈夫？聞いてない？って。切るよ、切るよ、みたいな。
寂しいね。
逆に寝過ごした時の焦ったっていうの
ってある？やばい、めっちゃあるよ、
そんなの。遅刻でしょ？
もう時計見たらめっちゃ過ぎてたみたいな。
うーわってなる。あの時ってどういうタイプ？焦って連絡するタイプ？それとも一回落ち着いちゃうタイプ？
一回落ち着いちゃわないですね。俺、だからここで会ったのは、なんかその、まあ、無知の日とかの時に、うんうん、なんか準備してて眠たソファーで、なんか寝落ちしてたんですよ。
うんうん、
ほら、トントントントンってやると、パッて見たらもう、ギリギリ会場前やって、開けたらまあその主催の人が、おってっていうのがあって、うわっていう印象がまず残ってて、はいはいはい、でもまあまあ間に合ったんですよ。片付けてその時はね、全然間に合ったからよかったんけど、でもそれがあるから、なんか、普通に夜中とかの4時5時ぐらいのこうやってちょっと仮眠しようと思って寝るじゃないですか。
はいはい、
時ですよ、うん。で、パッて時計見たら、8時なんですよ。まだ7時のイベント、夜の7時のイベントを俺それでトントン出られたってイメージがあるから、
うん、
うわ、8時やってやってもうだと思って、うん、ガチャって開けたらめっちゃ明るいみたいな、
あ、
朝の8時やったっていう。
間違えた。
うわ、2回ぐらいあります。でもめっちゃ焦るんですよ。
焦るよね。
1回それやったから、うん。
確かに確かに。うん、俺も一回金色ザメでね、
うん、
寝坊して、
うん、
で、もうやばい、あと5分で、う
ん、あったねー、あった、
会場開始するって時に、うん、あの警察がね、
はいはいはい、
自転車で爆走してた警察が、はい、ちょっとって言って、
うん、
あの防犯登録みたいな感じで止められて、はい、なんかちょっとぶつかりそうな、人とぶつかりそうになってたよね、うん、みたいなこと言われて止められて、
はい、
あったんですけど、はい、その時に俺はもう焦って、
うん、
あのツイッターに何も告知してないのに、今日のイベントは7時半からにします。
そうそうそう、
あった。しかも島なんか間違えとったよね、芝生みたいな。
そう、もう焦りすぎて警察に言われた時、芝生って書いて。
あったね。
あった。もうあれは焦りますよね。
いや、焦る焦る。
うん、まず陣田さんに言うのが先なんやけど、うん、もうツイッターで書いちゃう。
そうそうそう。いや、俺もツイッター見てびっくりしましたよ。
ええ
ー、言うて。
笑える。
いや、俺ツイッター見てびっくりするってこと多々あります
から、ね。私の気持ち
に関しては、そうそう。アイリーさんの、なんか転勤になりましたから、
ね、
ツイッターで。あれもずっと何持ってますからね。
何持たれてた？
いやいや、当たり前でそんなの。いや、俺だって大スタッフやってんのに。なんで俺ツイッター越しに。いや、いいじゃん。
あれ、根に持ちすぎじゃないの？
めっちゃ
根に持ち。毎回言うやん。
じゃあ、言うでしょ。
まあ、まあ、
面白いけど。
面白いね。
面白いけど。
俺ないっすよね、そんな。あります？ツイッター、俺。
ツイッターで知った、いや、その7時半になりました。
ああ、それはありますけど、
うん、
あんまないでしょ、俺。あんまツイッターで書かんもん。
いや、書かんけど、いや、知ってびっくりしたっていうのは多分7時半とその、なんか転勤しました。
転勤はね、びっくりしたけどね。
いや、その1個ずつやる
言うて。いやいや、1個ずつですけど、うん、でもびっくりはしましたね。
びっくりした陣田さんのツイートでありますよ、いっぱい。
何ですか？
僕は猫と鹿友達が
いない。いやいや、それ
ね。どんな病んでるおっさんなんやろな、と思って。
病んでる。
僕には友達がいないと。
そう、ほんまにね。
ねあれはびっくりするよね。
びっくりはせえへん。違う、それだからね、あのね、それもね、今日もね、今日の主催のね、あの女の人にも言われたんですけど、うん、ね、陣田さんはね、あのね、ポエトリーの意味を間違ってるって。ポエトリーっていうのは、そういう、寂しいことを変えたらポエトリーじゃないって
言われ
た。俺、ポエトリーってそういうもんやと思ってたから、ポエトリーの多分概念の違いやったさ、あれ。
あ、そうなんだ。
全部ポエトリーだと思うけど、
いや、ポエトリー、そのポップなポエトリーってあんのかなと、俺、ポエトリーってなんか切ないのを書かなあかんって思ってたから、
そうなんや。
あ、でも私今日、 ポップなポエトリーを投稿したよ。
ああそうなんですか。
そうそうそう。別
にポップでもポエトリーでしょ。
ポップの、いやポップなポエトリーってどんなんなんですか。
いやなんか今日は日差しが気持ちいいみたいな、そんなんでもポエトリーでしょ、
う
ん、
まあポエトリーですね、
うん、ポエトリーって何なんだろうね。
詩でしょ。
詩でしょ。詩
だったら何でもポエトリー、うん、
そうそうポエトリーですけどね。
暗くても明るくても人生でも、うん、虚像でも、
うんうん、でも神田さんはやっぱあの自分のね、うん、人生が暗かったから。
いやそんなことない。明るいポエトリー、明るいポエトリーしたらこれ書くっていうことを
宣言、
うん、宣言します
わ。おお、いいっすね、
うん、いいっすねそれは。
でも詩って、じゃあ俺が思うのはね、死ってどっちが感動する、例えば、すごい明るい負けないこと、投げ出さないことっていうのと、うん、やっぱりちょっと、なんかね、あの、うん、言うたら、ワンモアチャンス、ワンモアキスみたいな、なんかあるじゃん、なんか、うん、山崎、斎藤和義か、なんかの、そういう暗い。
山崎正義。
山崎正義。
いや、
ワンモア、どっちが感動する？
最初の、俺、奮い立たせられる方がいいな。
負けないこと、投げ出さないことの方が感動する？
うん、いや、私、ワンモアチャンス、ワンモアタイム。
でしょ？俺もワンモアチャンス、ワンモアタイムの方
が。なんか、だって、暗くなって
る。いやいや、暗いけど、やっぱ、そのなんか切なさって、まあ、だからみんな好きな共通で言うと、そのカルアミルクとかもそうじゃないですか、うん、
いやあれは
岡村康之のね、
あれとか、うん、ワンモアチャンスとか、うん、ワンモアタイムとかは、うん、なんかこんな辛い状態だけど、うん、でもあの時が良かったな、でも頑張ろうみたいな風じゃないですか、うん、岡村さんだって、うん、仲直りしようよっていう前向きな、うん、
カルアミルクで、
ね、暗いとこから前向きに持っていくじゃないですか、うん、神田さんのはだって暗いだけや、うん、
いやいやいや
友達がいないで終わる、うん、だから、
難しいとこやな。
だからその絶望的に暗い詩っていうのは、うん、自分が絶望的に暗い時に読むと、うん、あ、同じように暗い人がいるんやと思って響くけど、うん、でも別に俺はそれによって前向きになろうとは思わんからな。
だから俺暗い曲が響くっていうのはやっぱ暗いからなのかな。
いや、私はその、まあ、好き嫌いの問題なんだよ、完全に、うんうん。好き嫌いの問題だけど、その、負けないでも、そうなんだけど、大嫌いなのよ。あ、大嫌い
いいか。いいか。
言っちゃ
ったらダメだよ。俺、あゆさん怒られると思うんで、最悪やって言うたけど、
そのね、本当に好き嫌いの問題なんだよ。悪い、悪いじゃなくて、好き嫌いの話で、その、チャッチが見えるのよ。
負けないでとかでしょ、その負けないこと投げ出さないこととか。
本当そうそうそう。
なんか、いや、お前に言われたないわって思うんです
よ。チャラってなるよね。
そんなにねくれて
る。いやいや、
じゃあ、思っちゃう
ん、誰やねん。
ええー、嘘、あれをあれ聞いて、うん、あ、そうやなって思うよ。う
ん、なんかすごい軽いなって思っちゃう。
最後に愛は勝つとかあるじゃないですか。うん、でも愛って別に勝ち負けじゃないだろうと思ったりとか、うん、なんか、ま
あ、それはね、うん、根本的なところはあるかもしれんけど、うん、でも元気になろうぜみたいなのは俺好きやけどね。
まあ、好き嫌いの問題なんだよ、完全に。うん、だから、例えばその、奮い立たせる歌でも、この歌いいなっていう歌もあるけど、うんうん、
なんかそういう、なんか友達とかでもいっぱいおって、俺の友達なんか、そういう人がいっぱいおるんですけど、うん、ディズニーとかが大嫌いみたいな、
うん、
あの、あんな愛で平和でみたいな、あんなわけねえだろ、あんなクソだぞみたいな、行ったら身震いするわみたいな、うん、とか言う友達が周りにめっちゃいるんですよ。でも俺なんか中学校の時からディズニーランド修学旅行で行って、うん、もうそれだけでハッピー野郎だったんですけど、
まあそうですね、
うん、なんか単純なんでしょうね、なんかその別に裏を見ないっていうか、うん、そこの場が楽しそうじゃん、うん、別にいいじゃんっていう、うんうん、感じなのかな。だから、
いや、
うん、あんなハッピーな顔してるけど、うん、みんながハッピーなわけねえだろうとか、うん、あんま思わないもん。
ディズニーってそれ思うのなかなかね。
いや、結構おる。
ディズニーは普通に楽しいけど、俺も。
うん、
結構おる。俺の周りに。
それ多分ディズニーランドに行ったことないんじゃないですか。
いや、あるんですよ。あって、本当に拒否反応で。
行って、あのね、最初から車に構えて行くやつは楽しめないと思うよね。なんかさ、どうせディズニーなんてとか、夢の国なんだろうみたいに車に構えたら本当楽しくないじゃん。なりきってあるぜぐらいでいかない
と。いやでもね、あれはほんまに、マクドナルドは初めて子供の頃食べたとか、そういう多分、あの現実的なドラゴンボールが今見たらもうさほど面白くないのと一緒で、
うん、
最初のやっぱ親とかに連れて行ってもらって、
あるね、
ディズニーランドのその入った時の、うん、わ、なんやこれはっていう衝撃ってあったじゃないですか。それを子供の頃の味わってないんじゃないかなと。大人になってディズニーの情報がテレビとかいっぱい入って、うん、なんか彼女とかが行きたいから行ったらなんや思んないなっていう、
うん、
あのそれなんで僕らはやっぱあの初めてディズニーランドに行った時のカリブの海賊初めて乗った時とか覚えてるじゃん、うん、 ゃないですか、やっぱり。
ね、
うん、
やっぱ感動、素直に感動する心だよね。
いや、めちゃくちゃ感動したじゃないですか、カレブの海賊って。うん、うん、だからそこですよ、ホーンデッドマンションとかね、
よかったね、
初めての時のあの天井伸びるやつとか、うん、A 伸びるのんとかもやし、うん、動く椅子とかなんて、うん、いや、あの大人やから今は見たらしょぼいなと思うけど、子供の頃の動く椅子とかマジテンション上がりましたもんね、
うんう
ん、
今でもやっぱりすごいなって思うよね、今、うん、大人だったからこそ、うん、この技術ってすごいなって思うし、楽しいよね、
うん、楽しかったっすね、
うん、まあ多分そうなのかも、大人になってからひねくれてるからそう思っちゃうのかも、うん、私はね、
青春時代にそういうソングを聴いてたらっていうこと、
うん、かも、
まあ、だからそれ言うたら僕らの世代のトレイントレインとかも、うん、そうそう、なんか
走ってい
う
か、
ん、そうですよ、トレイントレイン、うん、あんなんそうでしょう、
そうですか、
うん、ただ単に、うん、もうあの、
いやでもね、だからそれ今の曲じゃあさ、見えない自由が欲しくて見えない自由を打ちまくるって、そんな歌詞書けんのかっていう話ですよ、僕らの世代から言ったら、そのブルーハーツみたいなレベルなんかなって、うん、そんなん聞かされたらやっぱり、
だからあの固定概念的に、うん、なんか今の若いもんが、うん、人生知らんようなやつが、うん、何をチャラチャラ言っとんねんって思ってるからでしょ、多分
年齢的なものもあるかもしれない、
うん、ほらその見えない自由が欲しくて見えない自由を打ちまくるよりもいい歌詞があるけど僕は聞き逃してるということなんですかね、多分、
まあ、だから今の年代の子は、うん、そのやっぱ響くのが今、うん、最前線で歌ってる人が響くわけじゃないですか、
オフィシャルダンディズム、キングヌー、アイミ
ョン、で、おっさんから言うと誰が誰かわからん、なんか
ヒゲダンかヒゲダン尺かわからへん
とかね、
ルネサンス言うてんのちゃうかみたいなね、
そうそう、ヒゲダン尺ってね、ヒゲダンディズムって名乗ってんのにヒゲ生えてないやんけ、
キングヌーの方がやっぱ生えてるもんな
とかね、で、なんか愛だ恋だってなんかあの歌ってるけど、うん、あのワニマ、ワニマ、
ワニマ、ね、ワニマ俺無理なんよね、
でもでも、うん、ちょっとわかる、そう、ちょっとわかるのは、うん、なんかあの違うんですよ、
う
ん、
昔とは違うだろうね、
うん、昔とは違う、だからあの愛は勝つとかは俺はもう幼稚園ぐらいの時に親が聞いてて、うん、聞いてたから、まあ、そこで親も一緒に歌ってて、うん、あーっていうのがあったんですけど、うん、今ワニマとか聞いてぶっちゃけで、
うん、
ぶっちゃけ別に何も来ないんですよ、でも若い頃は今幼稚園とか小学校の頃はそれを聞いて育ってたら、うん、あそうだよってなるから、またそういう世代のジェネーションの移り変わりみたいな、
僕がブルーハーツを聞いた時みたいな、
そう、衝撃を受けてると思う、
そうかもね、う
ん、その神聖かまってたのロックンロールは鳴りやまないみたいな感じの気分ってことですか、
う
ん、
そうそうそう、
やっぱ年齢を重ねてから聞くと、うん、どうしても横島の目では見ちゃうじゃん、
見ちゃうね、
そのどうせディズニーはって言ってるのと一緒で、うん、どうせこいつら何も分かってねえくせに、
どう、なんかね、あの新しいロックだてって若い頃は言ってて、うんうんうん、でもおっさんからしたら、いやこれ、うん、ビートルズがやってたことと同じやん、うん、そういうのなんじゃないの、だから、
あ
の、
あ、ね、
だからその軽い愛とかも軽く聞こえたりするんじゃない、うん、
そうなんすか、
もう使い古された言葉で何チャルチャル言っとんねみたいな、わかんないけどね、わかんないけど、
でも今のじゃあ人の歌詞で、最近のその歌詞でこれ良かったっていうのを教えてください。この歌詞すごい良かったっていうの。
私、邦ロック本当あんまり最近みんな全部一緒に聞こえる人。
ああ、あります最近。
ヒップホップではあります。
ちょっと一応ワンフレーズちょっと。
ハンニャ？
ハンニャ。
ハンニャとか、
うん、
まあ覚えてないですけど。うん、でも聞いて、なんかあの、ハンニャで最近聞いたのは、うんうん、その小学校の時に、
うん、
あのいじめられてて孤独やと思ってたけど、うん、まあ、孤独っていうものはあのみんな平等にやってくるっていうことを大人になってやっと気づいて、うん、でそう気づいたら怖くなくなったみたいな歌があるんですけど、うん、でみんなそのいじめられて育ったけども、でそんで愛がないとか勝手に思い込んでたけども、うん、みたいな歌があるんですよ、
うん、
それめっちゃ最近良かったっすけどね、その歌詞全部覚えてないですけど、
はいはいはいはい、
神社は麦わらの、
そうですね、あのマリーゴールドね、
あるやん、
いやマリーゴールドは僕はその聞いた時めっちゃいい、うん、いやあんまりいいスルーしてたんですけど、うん、そのなんかテレビかなんかであいみょんが、うん、そのマリーゴールドの花言葉のように、
うん、
とあのいろんな意味で撮ってほしいっていう、マリーゴールドの花言葉を調べたら、うん、嫉妬と永遠の愛やったんですよ、
はいはいはい、
それを 調べた後にね、なんか麦わらの帽子の君が揺れたマリーゴールドに似てるっていうので、
うんうんうん、
しかもエモいし、それが18とかで書いたし、やって、ようそんなん書けたなっていうなんか、
感動あるね。
感動でしたね。だからすごいなと思っただけで。
うんうん、結構さ、今プリテンダーとかめっちゃ流れてて流行っとるけどさ、うん、やっぱり売れてるものって歌詞いいと思うよ。プリテンダーだったらさ、うん、君の運命の人は僕じゃない。
うん、
辛いけど否めない、でも離れがたいさ、うん、っていうのとかってさ、だちょっと心に響くじゃん、
うんうん、
あ、そういうのってあるよね、
うん、
でも確かなことが一つあるとするなら、うん、君は綺麗だ、それしか言えない、うん、そのエモさとかって、
うん、
やっぱ売れてる歌はいい歌詞多いなと思う、
うん、いい歌詞多いし、まあ純粋な気持ちで聴けばいいんじゃない、
うん、
まあそれで好き嫌いは別に個人の自由だからさ、
でも俺マリーゴールド聴いてって俺感性若いなと思ったら、マリーゴールドのね YouTube のところにね、まああの令和の演歌とかね、なんかあのなんていうの、尾崎豊のようとか書かれてて、これおっさんがやっぱりいいと思う歌詞やってんなと思って、逆
にね、そうだね、そうかも、うん、正直マリーゴールドそんなに深いあれで民家あったよ、
うん、ああそうなんですね、
民家と
パランと聞き流しちゃった、
そう、マニマもぶっちゃけ、うん、そんな散々言ったけど、うん、じっくり聞いたらいいかもしれない。
そうだね。
だから結局、最初のパリピで、バイバイバイバイ、チャラい曲を言ってるんやろなっていう気持ちで聞いてから、何も響かんだけで、もしかしたら、あの、ちゃんと向き合ったら響くかもしれない。
そうだね。やっぱり、どうしてもちょっと色眼鏡かけちゃう、ね。
そうそうそうそう、そういうイメージで聞いてるから、だってあいみょんもそうやった
もん。そう、あいみょんもあいみょんみたいに名乗ってるやつと一生交わることない
よ。みょんっていうのね、近代世がつくやつね、う
ん。なんかね、あの、アニソンとか歌ってる系かなとか、なんかその名前でね、勝手に思ってたけど、別にそんな感じじゃないじゃないですか。
キャリーパミュパミュなんで、
まあ、
びっくりしたもんね。でも聞くとすごいもんね。
キャリーパンパムも別に俺好きですよ。
私も好き。
キャリーパンパム。
言えてなかった。言えてなかった。
パムパム。
パムパムって言ったよ。
キャリーパンパム。
いやでもね、あれってあの、ポンポンポンっていう曲
が、はいはい、
あの、ファーストやったんですよ。あの交差点でっていうやつね。あれがもう神曲ぐらい良かったんですよ。
良かったね。
あと、あとがなんか下がっていって。
まあまあまあ、徐々に徐々に。
左バンバンとかで、いや違うじゃんってならんかった。
あ、も
う
一
曲目やんか、言うて。
ポンポンポンはすごかったね。
ポンポンは良かったですね。
まだ替え歌をしたもんね、ニンジェルバンバンとかで完全に。
まあ、ポンポンポンから来て、ま、マツエ、
だ、マツ、中継マツケル。
あ、つけま。
そう、そんなんなんか違う、やっぱ、そうでしょ、うん、なんか、だから、パフィー出てきた時のアジアの純真がすごすぎて、
あ、
後からなんか、まあ、しょうもないなっていうのになってくる。まあ、
今より一発屋だからね、そこら辺
は。ああ。
一発屋じゃないけど、パフィーは。
まあ、そうだけど、
うん、
なんやろうね、まあその時折っていうのもありますからね、その人の、うん、
だ中学の時って生きてるのが好きじゃないですか、
うん、
だからブルーハーツとかって
そうそうそう、
やっぱハマスそのなんか終わらない歌を歌おうみたいなね、うん、なんか全てのクズどものためにみたいな、なんかかっこいいクソったれの世界のためにね、クソったれの世界のために中二ってかもうめっちゃハマるじゃない、かっこいいなと思って、
うんうん、そうそうそう、
あの RC の雨上がりの夜空
とか、はいはいはい、
そうじゃないですか、うん、中学生に響くじゃないですか、
うん、響きますね、ああいうのは、
うんうん、
まあストレートな歌詞でね、
うん、
まあありますけど、まあ年代にもよるんだろうな、
年代にもね、
うんうん、
だからやっぱり今は若者向けの曲は響かない、もう年になったんかな、
それもあるかも、ね、
いや向き合ってみたらまあ響くんじゃない、なんか うん、そういう車に構えずに、
うん、
いい曲だと思って聴いてみたら、
うん、
意外となんかそのあいみょんでもそうだったわけじゃないですか、うん、結局、うんうん、
まあそう
もあるんじゃないですか。
なんかどっかでピッと来る時があるんかな。
そうそうそう、かもしれない。
結局さ、誰が歌ってるかじゃなくて、どんな歌かってだからね。好きか嫌いかも。
でもなんか、いくら食べるからこれで歌うたいのバラッととかあるじゃないですか。あのぐらいいい曲ってあんのってなるん
だよ。最近の歌でね。わからん。最近の歌聞かんもんでわからん。
なんかね、ちょっと、神田さんは、
うん、
歌うたいのバラッドってよく言ってくるんですよ。イクヤさんがよく歌ってる歌。俺ね、一回も歌ったことないもんね。
歌ってた
よ。あの、それは、イクヤさんがよく歌う、歌うたいのバラッド歌ってくださいよって言われて、初めて歌ったんですけど。
そうなんや。
誰と勘違いしてる
からでも。そうなんや。
だからよっぽど好きなんですよね。
やっぱいいし、やっぱあれはね、歌うまい人じゃないと歌ったあかん曲じゃないですか。
あんまり分かって
ないけど。あ、歌うたらバーッと
ちょっと、斉藤和義。
ちょっと歌ってみてください、サビを。
あー、夢、なんて名前で、あの、あれでしたっけ、走り出し。
あー、歌う
ことは、なられることじゃない。 ダダ
ダサビは
なーなーダーなたーのなーなーなーなーなー歌うたいわ歌うよ今日なってみたいな、
うん、
多分ね、うん、あの年代的に聞いたことないかもしれない、
うん、サビはほんまりなんか聞いたことあるかも
ほんまり聞いたことあるぐらい、うん、だって斉藤さんなんでね、うん、もう本当に30オーバーの、
うん、
年代の人らが聞いてたじゃないですか。
あ、そうか、うん、でもじゃあまあ言うたら初めて聞いてるんでいいっていうのはだからそれもそうだし、うん、エレファントカシマシのね、
うん、
今宵の月のようにとか、
うん、あ、はいはいはい、
聞いたことない、
ね、ちょうどね2人の話してる世代が把握してない世代、私昭和歌謡でも、うん、あの中森明菜とか
もっとも
っと前になっちゃう、山口百恵とか、あ、親が聞いとったもんね、うん、知っとるとかになるから、
はいはいはい、
ちょっとじゃ あ, あの今宵の月のように、
なんで
よ、いやちょっとこのあいでさん響きとか本域の今宵の月のように聞いたら多分、
はいはい、
もう感動して泣くと思いますよ、
はい、今日もまたどこへ行く、食べたとじゃベーションボーダーゴーナナナナ輝くだろう今宵の月のように、いいああ、
半分ぐらい歌詞なかったけどこれ正解ですか。
じゃあ、 あのね、うん、一番いいとこはね、なんだっけな、ポケットに手を突っ込んで歩く僕らの、あ、ちょっと忘れた、なんかね、あの、しらける、しらけながらも、
うん、
まあ、月を見ながら歩いていくみたいなのがちょっとかっこ中二病臭くてね、うん、
あ
かっこよかった。
くだらねえと、
あ、そうだ、くだらねえとつぶやいて冷めた面して歩く、
いつの日か、
輝くだろう。今宵の月のように、でしょ。
そうそうそうそう。いいでしょ。
でもいい、あのね、じっくり聞いてみると、あれはマジでいい曲。
なんかあります？その、ほんま、これ一番いいという。
昭和歌謡でいいんだったら、うん、さよならの向こう側、
ああ
の一時ミニフィルムになってた
最後のラストシングルですよね。
そう、
はい、
やっぱりあの最初はフジフィルムのイメージだったの、うん、南北光年輝く星、だからなんかフジフィルムの歌としかして聞いてなかったんだけど、うんうんうん、とある時にふと山口百恵のさよならの向こう側を全部聞いた時に、うん、これって愛の歌だったんだっていうのに気づいた時に、うん、やっぱり衝撃あった、その、うん、なんていうのかな、まあ、山口百恵さんが引退する背景も相まって、うん、そのファンに向けてのラブレターっていう感じ、うん、まあ、そうです
ね、さよならの代わりにというね、そう、
めちゃくちゃかっこいいやんと思ったのもあったし、あのナンパ戦っていう歌があるの、中森明菜
の
マッチに捨てられ、あのもう捨てられるギリギリ、自殺未遂するギリギリの時に発売して歌うんだけど、中森明菜が必ず泣くよ途中で、サビとの感想の時に、
メンヘラですからね、
そうそうそう、でその後それを歌ってるその歌詞と、その中森ちゃんが自殺するまでのストーリーが相まって好きだったりとか、
いやでも子供の頃ね、中森明菜さんがね、うん、マッチのマンションでね、うん、自殺未遂したっていうやつあったじゃないですか、うん、あれって中森明菜かわいそうやなと思って、こう隣になったマジでお前やめとけよと思いますよね、いやほんまに、なんてことをしてんねんと、迷惑な、
確かにね、
うん、
うん、あります
ね、あれなんか結局マッチがめっちゃ浮気しまくっとって、うん、中森が病んで自殺未遂したの、
うん、でもね、ああいうメンヘラやからマッチは結構距離取ってたらしいです、ね、一時期は付き合ってたけど、うん、でもなんか別れ別れへんみたいなことになって、結局マッチのマンションで自殺未遂みたいなのされてっていう話ですよね、
うんうんうん、今日 のラジオこれだけでよかったんじ
ゃない、昭和曲とかね、
昭和曲もよかった、
もう1時間過ぎてん
の、ちょっとまた今度じゃ昭和曲の話
やろ、昭和曲の話で、はい、やりましょうということで、はい、はい、なんかお知らせ、はい、
まあ来週が神田さんがすごいことになる、
ああそうですね、頭丸め、ね、丸めとこかな、
うん、もう今
今
今
の
う
ちから、ね、からね、
ピンクにしや、
うん、下の毛もちょっと整毛
して、整毛して、うん、全て反省してですね、
下の毛をピンクにして、
ピンクにしてい
いじゃん、
いやいやいや、
うん、
ブリッジして
ます、はい、ね、ブリッジ
して、ブリッジして、はい、
は一応一個だけお知らせさせてください、
はい、
7月の25日バースデーやりますよって言ってた日のお昼、
うん、
なんですが、ちょっとこちらではないんですが、 私、松本幸四郎さんプレゼンツのですね、女王様の独演会というイベントに出させていただきます。はい、で予約制、まあ、飛び込みでも大丈夫なんですけど、予約あるとだいぶ安くなるので、よろしければご予約お待ちしております。バーレスクを、
はい、
トップバッターオープニングワクトでやらせていただくことになりましたので、はい、よりね、進化したのを。会場はですね、はい、今井系なのかな、はい、のベルベットアイスクリームさんというところで今回やらせていただきますので、
ベルベットアイスクリームね、
はい、すいません、ちょっとコンテナではないんですけど、
みたいだけじゃ
ぜひ、はい、来ていただければ、ご予約いただけますと大変に助かります。はい、よろしくお願いいたします。
僕はそれ10日ですね、
はい、
10日にゴールデンシネマのホラー会をやるんで、
うん、そう、夏なんでね、
夏なんでね、はい、ちょっと怖いホラー会をまた前もやりましたけど、う
ん、じゃあ僕は三面鏡の子供とかやったらいいんですか。
違う、
また
それ違うね、それは、ね、
三面鏡の子供嫌やな、
あれ嫌や、
思い出したわ、あれ嫌
や、やめてよ、
あれなんであれか、作り物であろうが本物であろうが、あの映像嫌ですよ、
嫌ですよ、うん、まあ気になった方検索してみたら三面鏡の子供でね、心霊映像
に映り込んだ、あれ怖いね、
うん、
いや、ゴールデンシネマは映画ですから、
いや、まあそうです
ね、ホラー映画をやりますから、あの、あれはね、トラウマナイトでやったけど、
トラウマナイトで、うん、旅行者拍手の映った、
うん、ホラーね、気持ち悪かったね、
もう嫌で、そんなこんな時間でそんな話すんなんだ、
トイレ今から行こうと思ったら行けなくなったやん、
すごい顔が出てきます
けど、やめてよマジで、思い出すで、マジで扉開けてトイレするからね、今から、
いやいやいや、もうやめてや、
いやいやいや、まあね、
じゃあホラーナイトはあれですから、うん、映画ですから、
映画ですからね、はい、はい、ということで、
はい、
お相手は梅野陣太と、
はい、イクヤと
アイリーンでした、
ありがとうございました。